宮沢賢治作銀河鉄道の夜
1午後の授業。先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。
なんか忙しいみたいな、はい、もう一回やってみて。1から、はい、1午後の授業
1午後の授業
1午後の授業今一人で読んでしょ。あとこう狭いけどね、皆さんの感じで1午後の授業。先生は最初これゆっくりでいいから、全体状況だからね。先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。ゆったりでもう一回1から、はい、
1午後の授業。先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。
では皆さんはそういうふうに川だと言われたり血の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか。
もうちょっと間が空きすぎたな。もうちょっと詰めましょうよ。
はい、
うん、もう一回、
はい、では皆さんはそういう風に川だと言われたり父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか。
カンパネルラが手を挙げました。それから 4,5 人手を挙げました。ジョバンニは手を挙げようとしてやめました。あれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃毎日教室でも眠く本を読む暇もないのでどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。
ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう。
ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともう答えることができません。ザネリが前の席から振り返ってクスッと笑いました。ジョバンニはドギマギして真っ赤になってしまいました。
大きな望遠鏡で銀河をよく調べると銀河は大体何でしょう。
やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度も答えることができません。
先生は困った様子で目をカンパネルラの方へ向けました。
ではカンパネルラさん、
高く
では、
では皆さんで、ではカンパネルラさん、
ではカンパネルラさん。
するとあんなに元気に手を挙げたカンパネルラがもじもじ立ち上がったまま答えができませんでした。
先生は意外なようにしばらくカンパネルラを見ていましたが、ではよしと言いながら自分で製図を指しました。
このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、
まだちょっと狭いな、部屋が、教室が狭い、もっと教室広く、
このぼんやりと白い銀河を、
このぼんやりと白い銀河、皆さんちょっと遠くまで届く、
このぼんやりとした白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますとたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう。
ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。目には涙がいっぱいでした。
そうだ。僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。
泣きすぎ。
はい。
そうだ。僕は知っていたのだ。
そうだ。僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。
もちろんカンパネルラも知っている。
もちろんカンパネルラも知っている。いつかカンパネルラのうちで一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。
カンパネルラがお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を見たのでした。
カンパネルラが忘れるはずもないのに返事をしないのは、僕がこの頃仕事が辛くて。
こう切らなきゃダメよ。忘れるはずもないのに、返事をしないのは僕がこの頃。これ切らなきゃ。
カンパネルラが忘れるはずもないのに、返事をしないのは。
返事は多分。返事をしないの。
カンパネルラが忘れるはずもないのに、返事をしないのは。
そうそう、プロミネンス。返事をしないのは気の毒があったからだ。こう繋がっている。
はい。
これ前置きだよ。カンパネルラが忘れるはずもないのに、返事をしないのは気の毒があったからだ。
カンパネルラが忘れるはずもないのに、返事をしないのは、僕がこの頃仕事が辛くて、学校に出てもみんなと遊ばないのを気の毒があったからだ。
先生はまた言いました。
ですから、この天の川を川だと考えるなら、一つ一つの小さな星は、みんな川の底の砂や砂利の粒に当たるわけです。またこれを、 大きな父の流れと考えるなら、星は実が父の中に細かに浮かんでいる油脂の球に当たるのです。そんなら、その川の水に当たる、何がその川の水に当たるかと言いますと、それは光をある速さで伝える真空というもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいます。私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そして、その中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。
先生は光る砂の粒のたくさん入った大きな両面凸レンズを指しました。
天の川の形はちょうどこんなです。いちいちの光る粒がみんな自分で光っている星だと考えます。太陽がほぼ中頃にあって、地球がすぐ近くにあるとします。皆さんが夜この真ん中に立って、レンズの中を見渡すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、つまり星しか見えないのです。こっちやこっちの方は厚いので、星がたくさん見え、遠い星はぼーっと白く見えるという、これが、つまり今日の銀河の説なのです。そんなら、このレンズの大きさがどれくらいあるか、また、様々な星については、もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。今日は、その銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく星をご覧なさい。では、今日はここまでです。本やノートをしまいなさい。
そして、教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。